2、
エンドリーのバルカンハント東京ミルク放送局、どうもこんにちは。第234回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄幸
人、ちゃんまつ209です。
同じはしがらみさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつもは気の向こうに語る娯楽文化系情報共有番組です。
いや
ちゃんまつさん、
何ですか。
前回ね、
はい、
前回じゃないか、前々回ぐらいですかね、
はい、
今年じゃないこの春の、
うん、
アニメ新番組注目作品、
ああ、アイカツ
って言いましたよね、
うん、
それはまあそうなんですけど、
うん、
今期の派遣がもう決まってしまいました。
またアイカツでしょ、どうせ。
違いますよ、
見たよ第一話アイカツ。
ええ、どうでしたそれはそれで聞いときましょうか。どうでした
キモい
全然大丈夫です。
怖い、見てて。なんか全然大丈夫。宇宙人が CG で踊り出しすんだよ途中で。
ああ、CG のシーンありますね。
うん、はい、全然入ってこない。
CG ね、毎回進化していくんで、もう30何話ぐらいで完成されるんで、
全然入ってこない。
ちょっとそれまで、
全然入ってこない。
見続けてもらっていいですか。
はい。
それはそれなんです
よ。1週間に1回なんで。はい。派遣教えてください。
派遣ね、
ええ、
木曜日の深夜にやってるんですわ。
うん、
木曜日の深夜に TBS やってます。
うん。
軽音再放送
軽音再放送、
軽音10周年で始まりました、うん、軽音第1期再放送でございます、うん、派遣ですね。
1期が一番面白かったからな、軽音。
12、3話で終わるやつね、ワンクールの。
あー、
そうなんですよ。
もうぶっちゃけアズニャンも好きだけど、アズニャンが来る前までが良かったんだよ
な。アズニャンはまあ1期からいますけどね。
いたんだっけ。
1期の途中から来ます。
あ、そう
かまあまあまあなんですけど、でも2期って正直1期を見て面白かった人のためのもうファンサービスだと思ってるんで、
まあ、
2クールありましたけど、
確かになんか得点感あったね。
そう、1期が短すぎて、そのサイドストーリーとか膨らませられなかったから、その、何、クラスメートの全然、名前がよく分かんなかった子とかも、含めてのお祭りが、その、あと2クールおまけで出ただけなんで、1期が多分一番面白いんですよ。
の、軽音がいいってことね。
軽音がね、もう10年前なんですって。
あ、
2009年の春に始まったらしいんで、10年前ってさすがにもう今見たら古いんだろうなと思ったら全然古くなかった今やってる、普通にやってる新番組とかのなんか
別に、ね、
全然面白かった。
ゾンビランドサーガとクオリティは変わんない気がするよね。
ゾンビランドサーガぐらいの
絵のね、
はい、ありましたよ、知ってる話なのに、
うん、
しかも別に特にスペクタクル感全くないですよ。
なんかそれ話のね
日常ですよ、
うん、
ゆるふわ系音楽部ライフですよ。何もないですよ、ストーリー的なものは。
まあ、言い出したらそうなんだ。
なんであんな面白いんだろうなと思って。
軽音面白いね。
面白いんですよ。困っちゃいましたね。え？え？ちゃんまさんも随分儲けた口でしょ？軽音フィーバーに乗っかって。
別に自分の懐には1円も入ってきてませんよ。
ええ。でも、ね。親会社 ESP さんが
前にいた会社の本で、
はい、
まあまあまあまあっていう感じには。
ESP さんはあれでしょ、また某 F 社さんはね、左利きのベースが10年分ぐらい売れたって
話な
んですけど、
それは言っちゃダメなやつだ
言っちゃダメなんですか。その後中古市場がすごいことに。
ダメだよ、それは言っちゃー
ダメだよ。
ダメ。
どうしたんですか。
ダメダメ。
ダメなやつですか。
うん。
なんでダメなんですか、それは。
ダメですよ。そんなだってね、まさかうちで作ってるなんてそんな小さいと言えないでしょ。だって
ギター工房で。
そうそうそう。だってホンダの車買おうとしたら日産の工場で作ったもんだよ。やってることは。
まあそうですね。トヨタ2000ね、あれのエンジンはヤマハ発動機で作ってましたからね。
うん、
そういうことじゃなくて。
うん。うん、そんな感じだよ。
そういう感じのやつですね。
うん。
ああ
利用者には黙ってという話なんだから、10年前という。
F 社のマークついてるけど、実際制作は ESP。
そういうことも言うと、その会社名を言うのが良くないんだっつってんじゃん。ま、そろそろ潰れんじゃないかなと思ってるけどね。
時効、時効。10年ですからもう。時効、時効。
いいんじゃない、まあ、あの会社もそろそろ潰れんじゃないかなと思って
る。それこそまずいんじゃないですかね。 ちょっとね、だって今バンドリとかでまた儲かってるわけでしょ。え、
ここから先は俺は口が裂けてる。
じゃあ次行きましょうか。
そうですね。
じゃあ本題に。え、ちゃんまつさんなんかあります？
え、
ちゃんまつさんなんかあります？
特にない
ですよ。じゃあ本題入っていいですか？
本題入りましょうか。特にないですよ。
行っちゃう？行っちゃいます？
行っちゃっていいよ、別に
ね。はい、というわけで今回のテーマなんですけど、
はい、
俺たちのバジュランギおじさんと小さな迷子、
はい、
です。いや、前にね、これ
ちょっとこれ1月ぐらいだ
ね。はい、1月ぐらいですね。1月公開なんですよ、この映画自体は。
行った行った。
で、前に
今日見に行った。行
きましたか。
で、今日見に行った。
で、この間3月分のそのお便り会をやった時に、うん、僕まだ見てなかったんで、うん、
まだやってたのね。
そうなんですよ、まだやってまして、新宿シネマ借りてて4月11日まで公開とか
だった
んで、4月10日に終わるって直前に見に行きまして、
うん
うん、まあダバダバ泣きましたね。びっくりしちゃった。
新庄号泣。
号泣。新庄劇場。いやいやいや、まあまあまあまあまあ、でもね、インド映画の爆発力はまあ知ってるつもりだったんで、これはね、まあまあ面白いんだろうなと思って。で、その僕の友達もかなり4回見たって
言ってたね。
フォ
ータイムスチャンピオンって
言ってた。フォータイムスチャンピオン。もう、そうですね。
アーネスト・ホーストバリ
ー。アーネスト・ホーストバリー。
一人でこう、マットの上で。
って言ってたんで、まあまあ面白いんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、これ良かったですね。
面白かったですね。
はい、面白かったですね。で、はい、どういう映画かというと、
はい、
一応これ2015年のインド映画ですね。インドで公開された映画で、
はいはい、
なんですけど、2019年の4年経って、
はい、
やっと日本公開という感じなんですけど、はい、監督はカビール・カーンさん、そして脚本はあの KV ビジャエンドラ・プラサードさん。皆さんご存知、
ま、全くご存知ございません
。え、ちゃんまつさん、 KV ビジャエンドラ・プラサード知らないんですか？
KV なんとかっていう
人と。KV ビジャエンドラ・プラサードさんは、
プラサードさんとあんま知り合いじゃない、
あの SS ラージャ・マウリ監督のお父さんです。
SS ラージャ・マウリって去年、バーフバリ
ー、バーフバリーの監督の父にして、バーフバリー、前後編の原案脚本をやった、あの KV ビジャエントラプラサードさんです。
やっぱりな。
はい。
やっぱり。
だから、バーフバリーと原作
か。
原作脚本同じなんですよ。
あの一族か。
バーフバリ感。
バーフバリ感はあったね。
制作費9億ルピー。興行収入91億8160万ルピー。
9億ルピーってのが高いのか安いのか分かんない。
1ルピーは 1.61 円です。
ということは、9億ルピーってことは100億ぐらい。
15億
ぐらいで作ってる。
作って150億ぐらいの。
いや、全然いいじゃない。
いいですよ。
ああ
大ヒット。
ああ。
大ヒットです。
大ヒット、大ヒット。
大ヒット映画。
うん、
はい。なんですけども。
うん、
はい。でもうね、まあね、まあどんな映画かというとこなんですけど、
うん、
まあさらっとこの、まああらすじというかどういうお話かというのを、うん、お伝えしますと、
うん、
なんかね、パキスタンにの小さな村に住んでる女の子が、
パキコね、
パキコって言っちゃダメですそのあのボヘミアン・ラプソディの、あのフレディの別称みたいな、ね、そんなやつがいるから世界から戦争がなくならないんですよ。まあ、
パキスタンのね。
パキスタンのその山あいのね、山あいというか、その結構ね、ヒマラヤとかあるじゃないですか。うん、こうあの、エベレスト付近、うん、はい、の小さな村に住む女の子、シャヒーダーというね、
うん、
口の利けない女の子なんですよ。
うん、
が、心配したお母さんと一緒にインドのイスラム寺院にですね、声が出るようにというお願いを願掛けに行くんですよね。で、その帰り道で、電車に乗ってたら、電車から止まってる時にこう降りて、ヤギと戯れてたら、その電車が出ていっちゃって、で、一人取り残されちゃうと。で、インドとパキスタンの国境のギリギリ直前だったんで、ブーって出た電車がもうすぐ国境を越えちゃって、で、もう、インド側に残されちゃった。そんなシャヒーダーが出会ったのは、ヒンドゥー教のハヌマーン神の熱烈な信者である、パワンという、おじさん。でした。
はい、はい。
はい。そのね、この人が、まあ、馬鹿正直でですね、お人よしのパワンは、これも、ハヌマーンのおぼし召しということで、母親とはぐれたシャヒーダを、預かることにしたんですが、ある日、彼女がパキスタンのイスラム教徒と分かって、驚愕すると。結構ね、インドのパキスタン間のその、宗教問題っていうのは、まあ、我々ちょっとあんまりよく知らなかったんですけど、うん、結構根深いものがあるみたいで、パキスタン人を家にいるなんて何事だっつって、
うん、
その家のね、おじさんに激怒されまして。で、 それでもパスポートもビザもなしに国境を越えてシャヒーダを家に送り届けるということを決意したパワーの旅が始まります。果たしてパワーは無事にシャヒーダを家に送り届けることができるのだろうか、ベンベンみたいな。あ、
まず
感じですね。
その、はい、パワーがバジュランギおじさん、
バジュランギおじさんですね、はい、
バジュランギおじさんさ、ちょっと足りないじゃない、
はい、パーですね
バジュランギおじさん大学10ダブぐらいしてなかった
10ダブぐらいした。だから僕これを見て最初に思ったのが、バジュランギおじさんのねビジュアルがね、俺たちの鉄山崎にそっくりだったんです
よ。いや似てないよ
山崎くん、2年目にアシスタントしてくれてたんですね、山崎哲也くんにそっくりで。いや、ただし顔以外ですよ。顔は似てない、顔は似てないですけど、なんかね後ろから見たこの辺の体型とかが、
カブレラだよカブレラ、
体の太さとかがねほぼね、まあ、顔はカブレラですけど、いやでもこの人ね、サルマン・カーンさんっていう人なんですけど、うん、主演の、
あ、主演の人ね、
サルマン・カーンさん、この人インドの大スターなんですね、アクションスターらしくて、あの埼玉の大沢さんが激推ししてくれてたダバング大胆不敵、はい、あれの主演でおなじみあの股の間からあの放水のホース投げて敵ぶっ倒したあの人ですよ、
はい、あの人ですね、はい、
あの人がこの1本じゃないわ、ネジ10本ぐらい抜けてるあのバジュランギョウさんを演じているという、このね感じです。この人1965年生まれ、実際もう53歳のおじさんです
53には見えないね、
日本の、
だって20代後半か、はい、下手したら30代前半だもんね、
そうそう30そこそこの役だと思うんですけど、同級生奥田民生、中森明菜吉川晃司、山本昌、
奥田民生と同い年なの、
山本昌とためです
、あ、山本昌とため、
そして橋本真也とためです
。いや死んだわ、
死んでるけど山本昌とためだって考えたら相当です、
相当だよ、
かなりのおじさんですよ。はい。そんなバジュランギョウジさんが。
バジュランギョウジさん10ダブしてたからな、大学。大学10ダブしてて、親父死んでたもんね。
10ダブ目に。
10ダブ目に。
やっと合格したよって言ったら、そのショックでおじさん親父が死ぬっていう。
バジュランギョウジさん。
これね、ギャグも結構入ってながらの、もうね、一言で言うと、笑いと涙の大傑作でしたね、これね。すごい良かった。はい。です。で、ヒロインがまたいるじゃないですか。その、居候、
彼女
の、ね。親父の知り合いん家に一応、デリーに行けって言われて、居候、はいはい、しに行くんだけど、はい、その家の娘さん、
ね。はいはいはい。なんかバブル感のある人でしょ。
小雪を500倍濃くしたような顔のヒロイン。
わかるわかるわかるわかるわかる。
すごい、目の周りのアイラインすごかったじゃないですか。うん、なんですけど、なんかだんだん後半になるについてメイクが薄くなっていって、うん、まあいい感じになっていくんですけど、最初会った時とかね、すごい濃い顔してますよね。はい。な感じで。で、行ったら、その家の親父さんが、ドロンコレスリングしてるとか。あれ意味わかんないですけど、ちょっと。
いや、なんか、いや、そうね。いや、なんだっけ、途中でさ、
はいはいはい、
子供と一緒にそのヒロインのお姉さんと、
はいはい、
おじさん3人でさ、なんか鳥を食う食わないのさ、ダンスシーンがあるじゃん。
あるあるある。
まあまあ、はいはい、余興だよ、余興。
余興ね。
結婚式行ったら余興シーンなんだけど、そのダンスを見た時にあのお姉さんの動きがキレッキレだったから、やべえ、この人素人じゃねえわ、当たり前だけど。
いや、まあそうですけど。
この人すげえベテランだと思った。その、絶対子役の頃からやってる、なんか、
ね、
ダンスの動きが完全に練習してどうこうじゃなくて、
はい、
もう努力の結晶なんだよ、もう。それを見たときに、ちょっと、やっぱここに出てる人全員やべえやつらなんだなっていうのは。
なんか、映画 .com によると、なんか、お父さんとかも結構映画関係者だったりとかして。
だインドは、だから歌舞伎と一緒なんだよ。バフバリの時も言ったと思うけど。
世襲制みたいな。
そう、世襲制みたいな感じだから、なんでそのツイッターみたいなの見てんだ
いう、この映画 .com の。お父さん、おじいちゃんの時代からの監督、俳優、プロデューサー、
そういう
両親、桃と役者、芸能一家ですよ。
そういう一族なんだね。華麗なる一族で
ございます。
華麗だけにね。はい、
華麗だけに。インド。
あ、ね、まあ、この、あと子供、子役。
子役
がね、はい、うん言ってるのは可愛かったね。
ああ、うん、口が聞けないんでね。うん、言葉ができないのに、訴えかけてくる感じ。
でもあの子さバカじゃないじゃん。だってバジナガシさんよりあの子の方が頭いいじゃん。頭いいっていうか利口じゃん。
ただあいついたずら好きなんですよ。いやだすぐどっか行くし。
いやっていうかこの子もうちょっと頭いいからこの子自身から何か発信ができたんじゃないかっていう。ずっとだからパキスタンにいるってこと自体がずっと分かんなかったじゃん、まあね、家がパキスタンっていうことが。
で文字がまだ文字が読み書きができる年齢じゃないっていうところを除けばまあ割とも
うちょっとなんかあったんじゃないかっていう、うん、その
だからあれじゃないですか、クリケットの試合見てたらパキスタン応援してたじゃないですか。
だから巨人阪神戦 で巨人のこと応援しちゃったみたいな。
ガチ阪神ファンの家で巨人を応援したみたいな感じ
な感じで、お前もしかして東京の人間かみたいな感じでしょ。
殺すぞみたいな言ってましたけど。
でそのさ、はい、パキスタンのさ、
はいはい、
その実際のその場所をさ、Google マップでクリクリして見たの、はいはいはい、あの街の名前。
街の名前、はい。
そしたらさ、
はい、
それ見た？
見てないっす。
すげえ離れてるよ。
いや、そうでしょうけど。
なんだ、東京とかから、
はい、
陸続きで、
はい、
秋田の山奥ぐらい離れてる。
陸続きで秋田の山奥。
陸続きとか、だってさ、そんな行かなくねえと思うの。そこまでしてそんなど田舎からさそこまでして来たのっていう。
行くんじゃないですか
っていう。
だって別に秋田の人とかがあの東大受験しに来たりとかするわけ
じゃない。それは全然違うじゃん。だってその子供とお母さんが2人でさ、
2人で
こんな遠い距離移動しないんじゃないかな、
お伊勢参りとか行く感覚でしょ。
いやだこの距離だったら逆に親父も来んだろうと思ったの。
いや親父がなんかほらあの兵役があるとかで宗教上の理由で行けないっていうのがあったから、だからもう仕方なくお母さんが行くわって話だったんですね。
ちょっと引くぐらいの距離だったんで、その迷子になるレベルじゃないんで、もう
ああそのパキスタンからのね、
うん、
はいはいはいはい、
パキからの距離が
まあ鉄道で行くっていうあれもありますけど、
なんかいやそれがなんかすげえなと思ったな。あとは、
はい、
あとは、うん、子供が可愛かったのと、はい、ラストカットが失敗してたなっていうタイムラプスで撮ってた。
ラストカットのタイムラプスね。
タイムラプスで撮ってピシャーって止まってたじゃん。ピカーって子供ピカーって止まっててぐるーって待って、いや違う違う、これ
あの東京ドームのあの特殊カメラで撮影した
そうそうそう
バッティングの瞬間みたいな。
あ、これやろうとしたけど失敗したみたいな。これ多分、そのまま Google マップみたいなのにして地球全部とかそういうのしたかったんでしょ、あれ多分。
ああ、そういうことなんですかね。
そうそうそう。ちっちゃい話ですけど、これはどこにでもある話ですよみたいな感じで多分したかったと思うんだけど、ものすごい勢いで失敗したからああなっちゃったんだよね。
ストップモーションになって、なんか角度がぐるぐるするのがちょっと面白かったですけどね、うん。いやでもその前から、スローモーションが長すぎて、これもう最後の最後なんだから早く終わればいいのに、もう何が起こるか全部分かってるからこっちはみたいな。
分かってんだけどね基本ね、何が起こるのかは。
何が起こるかはもう全てもうあのシーンに入った時に10分ぐらい前からもう知ってるんですけど、もう全部スローだから
これ最後おじさんとか言うんだろうなみたいな、喋れなかった。
これ最後おじさんとか言わなかったら嘘だなって思うところまで
言うのもすげえゆっくり、むちゃくちゃゆっくりスローモーション、おじさんって知ってたーみたいになってたよ、確かに。
知ってたーってなるし、そこはもうスローじゃなくていいよ。分かってるからいいよ。
あの、そうそう、最後、なんか国境沿いかなんかのさ、
はいはい、
なんかあそこに、バリケード沿いみたいなところに返しに行った時に、なんかパキスタンとかインドから両方からなんか有識者たちが集まってくるじゃん。
有識者たちがパンムンジョンみたいな。
そうそうそう。
有識者たちが
みんなで自由になろうみたいな。それは全然いいんだけど、多分すげえ雑に集められてるから半袖のやつとかいいんだよね。雪山なんだけど。
まあ富士山に半袖登っちゃう外人もいますからね。
多分すげえざっくり集められてんな、まあ、こいつらっていう。
しかもあそこって結構な距離あるんじゃねえかとか思うんですけど、デリーとかからあの家族とか来てる、迎えに来てるじゃないですか。
あ、結構来たね。だからそうね、
そうね、これまでに会った人たちが
品川渋谷間ぐらいの感覚で来てるよね。
渋谷間ぐらいの感覚で、本当は鹿児島のなんか
そっちの方だったの。そうだね、確かにすげえラフな感じで来てたね。
ラフな感じで来てましたね。
あ、来てた来てた、
うん。まあその辺はいいんですけど別に、
うん、新庄さんとおすすめポイント教えてくださいだ。
おすすめポイントはあれですよ、バジュランギおじさんが とにかくいい人あれなんかドカベンの山田レベルの正直者じゃないですか。
アホだよ。だからあそこまで行く
とアホすぎますね。いやアホなんですけど、アホなんですけど、基本ハヌマーンへの信仰心で何とかしようとするところ、
猿がいるだけであざっすみたいになって
たじゃん。猿見たらこうなっちゃうから、
おざっすみたいになって、あざっすみたいになって、
ハヌマーン様だって
、猿がいるだけ
で、猿がいるだけでなっちゃうところと、あとはその、女の子の可愛さと、あとなんかね、最後のあの途中からテレビリポーターのやつが仲間になるじゃないですか。もう一人のおじさんが入るじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはい、
あいつナワーブ、
うん、
ナワチャン&ナワーブが、
うん、あいついたね途中から、ね、
あいつが途中から、あいついい仕事しますから、
ね、あいつ YouTube で拡散とかしてくれるんだよね。
そうそうそうそう、あいつのその演説がすごい、あれ感ありましたよ。あれインディペンデンスデー感ありました。
インディペンデンスデ
ーこれは私たちの独立記念日なんだみたいな、わーみたいな、
あそこの映画館で笑っちゃったから、ね、何言ってんだこいつと思って、
あれもなんかね、アメリカならではのその、
そうそうそう、はいはい、
独立記念日のね捉え方がありますからね。とか、あともうパキスタンに行ってからのその出会う人がみんないい人、基本的に、まあその警察とかには追われてますけど、
基本だって悪、うん、ザ悪役みたいなの出てこなかったよね。なんか出てきてはいるけど、
なんか何ですっけ、その国家、なんだろう、一番こうトップのやつとかはもうそんなもん知らんから捕まえろみたいな感じの人いましたけど、なんかもう
テロリスト扱いされたもんね。
終了 15分前ぐらいまで新キャラがどんどん出てくるんですよね。もうだから2時間40分ぐらいの映画ですか、
うん、
159分の映画ですわ、うん、なんですけど、もうどんどん新キャラ出てくるし、
なんだっけ、あそこのなんか国境警備隊みたいなさ、
はい、はいはいはいはい、
あそこのなんかドリフっぽいあたりがすごい良かったんで、
ああ、あれでしょ、ブーアリが助けてくれるとかでしょ、なん
か穴掘ってさ、
ブーが、はい、穴掘って
で国境を、ね、穴掘って掘ってで国境を穴掘ってトンネル作って、はい、抜けるってるんだけど、ちゃんと国境警備隊に使って、はい、いやお前みたいな、穴掘ってきたのみたいな、
せっかく穴掘って見つからないように密航していってるのに、
わざわざ自分から許可を許可をもらいに行くんだよ。いやいや何言ってんのお前、ダメだよって言って、
ダメだよっつって、
で外に出して、またインドの方に戻して、
戻して、
でしばらくしたらまた穴掘ってくれ、
また別の穴が来てる
どうっつって、いやでも許可をもらわないと、とみたいな感じで、
しかもそ許可するって言ったら絶対もうなんかあれでしょ、もう許可もらったから、この人に許可もらったから大丈夫って言うだろもうそれ言わないんだったらもう見なかったことにして通してやるみたいな、
そうそう、大人の取引 を、はい、持ちかけて、いやいやい いや無許可ではさすがにみたいな、
そうそうそう、いやもうだから
融通の効かない AD だなお前はみたいなそうそうそ
う、だ正直最後ジャッカル の黒人の人みたいに、いや俺ちょっと今からコーヒー、
あああれかっこいいじゃん、
30分経ったら持ってるから、
あれかっこいいじゃん、そこ
お前は別に縛ったりしないけど、お前どこにも行くなよみたいな、
あ、そうそう、ああいうのかっこいいんだよね、
振りでね、だそういう感じで一回、
そうそうそう、
じゃあ10分後に戻ってくるから10分後にお前またいたらもう今度はお前
知らんよと
打つからなって言って、
暗黙の了解で見なかったことにしてやる、
もう見逃してやるっていう感じ
だ、
う
ん、一応分かったからね、子供を返しに行くだけだっていう
あったからなんだけど、行って帰ってきたら
まだいるって、いやまだ許可をまだもらってないんですみたいになって、いやだからみたいな、
で実際ボコられてるじゃないですか、そこでもうお前許さん
っっ、体調一人だけだったらもうなんとかあれだったけど、周りに部下いるからね、
部下もいるん で結局ボコられながら、でもう少年終わったっつって、
あそこピークだったもんね、
いや俺許可するって言ってもう独断で許可するんだけど、その後行く先々で、いやあの人に許可もらったからって言ってるのがどっち苦笑だなと
思って、ああ国境系みたいな、いやそう
割とすぐ最初の街とかでもう警察に捕まるじゃないですか
そうそうそう、ガバガバだからね基本ね、
いや許可もらったんですって、
いやまあ許可は出したけどみたいな、体調も大変だよ、あれ
ダメだっつってんのに
いやまあねみたいな、
ね、 いやだからもうこいつ行く先々で全部これなのかなと思ったら、
手を合わせながらキラキラした目でお願いしますお願いしますって言って
くる。って思ってたらそのなんかねレポーターのやつがあの仲間に入ってでまあなんかこううまいことこう、
そうそうそう
嘘ついたりごまかしたりしながら行けるようになったんでまあ良かったですけど、これでもパキスタンに行くまでが結構1時間ちょっとあるじゃないですか。うん、パキスタンに行こうってなる。
ロードムービーだっつってのに、ロードをするのに1時間以上かかってくる。
そう。最初その、おじさんの身の上話から始まりとかの、
うん、
あの辺の、この家に置いてもらえるようになったきっかけとか、うん、なんかあの、半年でお金貯めて家を建てないと結婚許さんみたいな。
ああ、言われた
話の流れとか。
あれ結局金貯まったんだっけあれ。
いや、その貯めた金で、あのパキスタンに密航させようとしたら、
ああそうか。
そしたらなんか売春宿に売られて、
ああそうそうそうそう。
でそこで
全部巻き上げられるっていう。どうしようもねえな。
あそこからでもおじさんの目が変わりますもんね。
戦闘モード
になる。戦闘モードに。いやあれからなんかね、あのストリートファイヤーのあの主人公がヒロインを奪還しに行くとこみたいな。
ああちょっと似てる。
大暴れする
っていう。ちょっと似てる。
うらーっつって。
ちょっと見てる、ちょっと
全員ボコボコにして帰ってくるっていう窓からガシャーンって投げ飛ばしたりするっていう。
いやよかったです、
ね、あそこからですから、いやいやいやいやいやいや、そっからのそっからの旅がありますけど、はい、もうね、なんですかね、グイグイ押されるんですけど、まあ結構話は長いんですけど、
うん、
このなんだろう、本当にこのバカにつける薬はないぐらいのバカなのにもかかわらず周りにいろいろ助けてもらって最終的に、まあ、送り届けられはするんですけど、さらにこうあの国を動かすみたいな。
そうね、インドとパキスタンのね、
インドとパキスタン、うん、
インパール戦争を回避しないといけないから。
インパール戦争はまた日本とインドの戦争ですけど、あれはあのいろいろ上官がバカのせいでいっぱい死ぬってやつですけど、
インパ感のね
宗教問題がかなり苛烈なわけですよね。
うちらその辺わかんないからね。
その辺わかんないですけど、うん、まあだから北朝鮮と韓国の韓国系みたいなことなのかなというぼんやりはありますけど、
う
ん、だからこの辺の話もなんかあのあれだったじゃないですか、あのタクシー運転手の
公衆事件のやつ、
あれみたいな、うん、感覚はちょっとありましたけどね。ああなんか俺らよく知らないけど現地の
ああそういうことがあるんだなっていう、大変なんだなっていう、創価学会と幸福の科学は仲悪いんだなみたいなのと一緒でしょ。あダメダメダメ、レプテリアンに地球は侵略されてるんだよって言ってたよ、
ね、はい、いろいろとエルシャダイじゃないわ、エルカンターレの
世界観、エルカンターレと
世界観がちょっとねいろいろあるんですけど、うん、いやそれはそれとは別に言って、あのパキスタン大使館に一回こう連れて行こうとするじゃないですか。
ああはい、はい、そもそもね、うん、パキスタン、この子女の子はパキスタン人だからインドにあるパキスタン大使館に、
そうそうそう、大使館に連れてかんかっつって、
うん、まあ、それはそうだよね、それは一つの一つの解決策だよ、うん、
で行ったらパキスタン人が暴動を始めてガシャーンみたいな、パキスタン人がダーッとなだれ込んできて、あパキスタン人マジでやべえなと思いましたけど ね、 あ、 ねあそこのシーンはね、
あそこでもあれはもうしょうがないよな、だっていやパキスタンから来た証明はって言われて、いやないっすみたいな、
ないっす、
パキスタンどこって、いや喋れないから分かんないっ すっていやって、何をパキスタン、
何を思ってパキスタンって言うっていうのっつったら、いやなんかあのパキスタンチームを応援してたんで、
いや
は
ほーって言ったらガシャーってガラス割
って、ガシャーって、
あー暴動がみたいな、
でその日からパキスタンのビザ発行できなくなるっていう、
国交禁止でーすみたいな、あじゃあ穴掘って越えていくしかないどうか許可をください、どうか許可をくださいと、
極端ですけどね、いやいやいやいやまあね、それでまあもろもろの協力を得てパキスタンに行って、でいきなり警察にこうなんかすげえ悪い顔の警察でしたね、あのデブのフラッテリーママみたいな、
あいつが一応悪い役なのか、
フラッテリーママみたいな顔の、うん、腹パンパンのあいつ一応悪いやつですね、うん、
でな、まあ、密航者だけどさ、密航者だけどスパイ容疑かけられたんだっけあれ、
そうそうそうそう、
スパイ容疑。NHK のニュースみたいなのでトップニュースになったもんね。
かわいそうに。以上からスパイが来ましたみたいな。そう。スクープですみたいな。
かわいそうに。銃撃たれまくってたじゃん、最後の子。かわいそうに子供届けただけだね。
で、あ、そうそう。で、スパイ容疑で、で、まだそのレポーターとかに追われながらバス乗ってたら、いや、この子をちょっと連れてかないといけないんだよね、みたいなこと言ったら、僕バスの、なんですか車掌さんみたいな、
うん、
バスの乗ってる人が、う
ん、ラブワゴンみたいですよね。相乗りのラブワゴンみたいなや
つ。あのデザイン何なんですかね、あのパキスタンのバスの。
いや、相乗りのラブワゴンみたいだなと思って
デコトラみたいな。
そう、
すげえゴテゴテのやつ。あれでね、こううまいことこうかくまってもらって、で警察のあれも振り切って、こうなんかモスクにね、
うん、
なんか学校みたいなところに、
はいはいはい、
イスラム人が通う、はいはい、行って、でそこに出会うなんか先生もすごいいい人だったじゃないですか、
うん、
おじいちゃんが、
うん、あったあったあった
ね、じじいが、うん、で、なんか子供たちにこう、いや、この場所知らないかみたいな、なんですか、
写真、カレンダーの写真を、写真だか、
うん、あ、そうそう、尋問を受けてる時に飾ってあった卓上カレンダーの写真が、あ、ここが、
これ地元じゃん、これ地元の風景じゃんみたいな感じで、女の子はそのテンション上がって、
そうですね、
それだけは手がかりだったんだよね。
それだけが手がかりで、また人暴れして脱出っていう。そんなんで大丈夫なのかなって思う。人暴れしたら脱出できんだ、警察署って。まあまあ、そんな感じで、まあ、これ、どこだっつって言ったら、生徒の一人が、これは水素ですよっつって言って、普通にスイスターランドって書いてある。いや、気づけよ、これと思う。
そもそも絵描きにスイスって書いてある。
そもそも書いてあるんじゃねえか。
スイス、ちょっとスイス行こうかなみたいな雰囲気もなってた。スイスか
だった。
どうやって行きゃいいんだろうみたいな感じになってたのがちょっと面白かった。
まあ、まあでもそれもね、それ。
あった、それでスイス行っちゃってた。大変だった、あれ。
大変でしたよ。いろいろロケが
行っちゃいそうだもんね、スイス
ロケが行っちゃいそう。あいつバカすぎて行きそうですよね、普通にね。なんだけど、まあ、先生が、ああ、まあまあまあ、分かった分かった、いや、パキスタンの国内にもここに似たような場所があるから、多分そこなんじゃないかっつって、でこううまいことこうバイクの後ろに、 あれかサイドカーに乗っけてって、
はいはいはい、
ね、こうなんていうんですか、あの顔隠すやつ、イスラム人女性がやってるやつ、でこううまいことこう、じゃあここまで送るからっつってね、送っててもらって、
あんなガタイのいい女の人いないだ
ろう、お前のようなババアがいるかみたいな、奥田の剣の
そう
そうすげえでかい、
その状況だったよね、
ガチムチのね、そうっすよね、うん、そう、そんな、まあで、なんか助けたジープのあの人にね、あのヒッチハイクに乗っけてってもらおうかと思ったら、その人があのパキスタンのあの警部だっつって、いや、今日はオフなんですけどね。
なんかね、そこはかたないドリフっぽさがあるんだ。
行く先々でそういう。
そう、なんかね、ドリフ感があるんだよね。
あのギャグのテンポの良さも割と好きですよね。うんうん、
ドリフ感あったな。
いや、ちょっとうちの署まで、お連れしますんで、そこから送りますんで。
いや、
大丈夫です。って。
警察署はちょっと。
って言いながら、うまいことを警察の車に乗っけてってもらって、でそれもなんかこううまいことごまかしながら、いやー、嫁が、奥さんなんとかなんとかですかとか言って、いやー、嫁も娘と同じ病気で喋れないんですけど、
だからこんながたいのいいやつはいないっつって
とか言って、こうね、ギリギリでこう脱出したりしつつ、はい、というわけで後半に続きたいと思います。